ます。恵みを感謝します。先週はミカ5章よりイエス様が生まれる場所、ベスレヘムを800年前に予言されました。あまりにも小さい存在としてその生涯を始めてくださいました。それは全て私たちを愛し救うためなんだというメッセージをですね、いただいて使わされました。神様のご計画がなされているこの日々を私たちはキリスト者として愛され生かされています。あ、本当に幸いだなということを思いながら日々歩んでこられたでしょうか。これは本当に特別なことですよね。イエス様に救いをいただいた。で、今朝はですね、アドベント第2週目です。皆さんですね、改めて問われたいんですが、クリスマスは何ですかと聞かれたら何と答えるでしょうか。クリスマス、それはですね、イエス様が降誕されたことをお祝いするときですね。これは間違いありません。お祝いするんです。それは世界中の人々にとって大きな関係があるからですね。そしてもう一つですね、言うならば、それはイエス様がこの地上に降りてきてくださった降誕を感謝する日でもあります。その時ですね、先ほど申し上げました、天から地に来てくださったどしらそうはみれどとですね、一応歌うんです。一応歌うですね、あるあの音階の諸人こぞりてをですね、賛美するためにですね、ああ本当に降誕を感謝しますと私は思うんですね。イエス様が地上に降りてきてくださったね。これは私たちがですね、2階から下に降りとはわけが違いますね。どういう意味があるんですかね。このことについて聖書はいくつか記されていますよね。神であるあり方を捨てられないとは考えなかったという表現がありますよね。王である方が、いや私たちの想像をはるかに超えたものすごい位が高い王である方が、本当にですね、この罪がはびこるせちがらい、本当にですね、損得しか考えないような、本当に罪にあふれたところに来てくださったということですね。今日のテーマはですね、使える、つまり謙遜です。へりくだるということを今日は深く神様から受け取りたいんですね。皆さん、謙遜という言葉、ね、これは多くの人が好むそうです。そして多くの人は謙遜な人を好むということですね。あの人は謙遜な人だ。これは皆さんどうですか？褒め言葉でしょうね。しかしですね、自分が謙遜になるのはことさら嫌がると、ね、言われます。どうですか？あの人は謙遜。で、私たちも人から言われたらそうなんだみたいな感じで、もうその時点で謙遜じゃなくなっているわけですが、ね、人には謙遜を要求しますが、しかし自分は謙遜になろうとなかなかしない。自分のこととなると話は別と言われます、まあ、こういうことって意外と多いかもしれませんね。しかしですね、聖書は皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるとはっきりとはありますよね。ペテロ第一の手紙の5章5節にこう書いてあるわけですよ。これは神様のご命令です。みんな互いに謙遜を身につけなさい。皆さんどうですか？これをね、読まれると思いますが、その読むためにどうですか？私はちょっと棚に置いて、ね、この御言はあの人に聞かせなくちゃいけないなって思う、そういう思いが働くことはないでしょうかね。まあそういう読み方をしてしまいやすい愚かなものだなと、そのことも思うわけですが、謙遜はですね、聖書は言います。人に要求するものではなくて、自分自身が身につけるものであるということですね。で、今朝はですね、この聖書が教える、この謙遜を教えられながら、再確認しながら、イエス様が私たちのところに生まれてきてくださった目的を、もう一度しっかりと受け取りたいと思います。御言葉に聞きましょう。まず第一番目ですね。今日は、一つ目は、上に立つ者は権力を振るうということです。まあこの世の生き方、あり方について42節で言われています。皆さんで読みましょうか。まずですね、すいません。35から41節をですね、ちょっと見ていただいたらですね、ここにこう書いてますね。ゼベダイの子、ヤコブとヨハネ。イエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてくださいとですね。実は十二弟子の中の一番若い兄弟、ヤコブとヨハネの二人が、まあ、このヨハネはですね、皆さんご存じのように、雷の子というあだ名があります。ボアネリグレ。 まあ、今で言うたらめちゃめちゃ切れやすい人という意味ですね。まあ、そんなのあだ名ないと思うんですが、もう血の気が多くてですね、もう何をしでかすかわからない、そういう人だったんですよ、ヨハネは。考えられますか、皆さん。皆さんのイメージはヨハネと違うでしょ。ヨハネの福音書を記した人であり、あのパトモス島で黙示録、あの幻を神様に見せられた唯一長生きした弟子の中の一人なんですよ。まあ、一説によれば90歳まで生きたと言われてますが、このヨハネは若い時はめちゃめちゃ切れやすかったんですって。ちょっと親近感湧いた人いますかね。え、もう尖ったナイフいつも持ってるのは心ですね。そのヨハネとヤコブですね、ヤコブとヨハネがイエス様に聞いたんですよ。あなたが栄光を受けになる時、まあ、いわゆる王になる時ですね、私を右の大臣に、私を左の大臣に据えてくださいということを、そのようにまあ、こっそり言ったんですよね。で、実はですね、そのようなお願いをしたこの理由はですね、34節でこう言われたんです、イエス様。ちょっと言いましょうか、皆さんで。3、はい。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、しかし人の子は3日後によみがえりますと。実はですね、イエス様は何度もこのようにですね、本当にこの十字架にかけられて、そして3日目によみがえるというですね、十字架と復活のことをですね、弟子たちにそのままこのような表現で言われているんですよ。ね、でもすっかり弟子たち忘れてますけども、はっきり言われた。で、このことを言われた後に、イエス様とですね、私を大臣に据えてくださいと、この二人は言うわけですよね。十字架と復活のことを語られた、またすごいことを語られた直後に、こういうことをお願いした。弟子たちの間でですね、イエス様がエルサレムに入ったら、そこで王座についてユダヤの国を支配しているローマ軍を蹴散らして、ユダヤの国の独立を勝ち取って、いわゆる、王になるに違いないという期待が高まっていたんですね。まあ、だからこういうことをですねお願いしたわけですが、しかしですね、これは本当に的外れのことですね。イエス様は自分の王国を建てようとしたのではありません。栄光に輝く永遠の国である神の国を建てようとしておられたんですよ。ね、だから私たちはやっぱりこの世的な、弟子たちもこの世的な政治的な王を期待していたんですね、イエス様に。でもイエス様の思いは神の国、霊的な国を立て上げようとされたんですよね。ここが大きな違い、ずれだったんです。皆さん、準弟子はですね、いつも身近にいたんですね。にもかかわらず霊的に目が開かれていなかったわけです。つまり霊的な目を持ってイエス様はいつも言われて語られて生きていかれた、そのことをですね、弟子たちはでも受け取っていなかったんですね。38節でイエス様はこう言われました。しかしイエスは彼に言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますかと聞かれた、ね、皆さん、このイエス様のマインドというか心、どういう心だったと思いますか。まあ、怒りというよりも、ね、いろんなイエス様のあり方を見るときに、まあ、もちろんですね、分かってないなっていう思いはあったと思うんです。でも怒りというよりも、弟子たちを憐れまれ、悲しまれ、忍耐を持っていたということが分かりますね。これだけ言ってもまだ届かないんだっていう、ちょっとがっかり感もあったでしょうね。こういう経験ないですか、私たちも。なんで分からへんねやとかね。まあ、これお互い様なんですけども、まあね、まあ、これは子育てされている方だったらよくわかるかもしれませんね。でも私たちも子供の時そういうふうに思われて育ってきたんでしょう。まあ、イエス様もですね、そういうふうに思われながら、その地位を得ることは違うんだ。40節でこう言われました。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではない。それは備えられた人たちに与えられる。つまり、父なる神がもう備えられた人をもう決めておられるという意味を言われたんですね。つまり、神の国というものは早いもん勝ちではないということです。覚えましょう。こっそりね、ヤコブとヨハネは言ったんです。つまり抜け書きしたわけですよね、順位の中で。早いもん勝ちではないということです。そしてですね、 41節でこう書いてますよね。他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めたって。これ分かりますよね。私たちもそう、抜け書きしやがってということですよ。若いのに先輩を差し置いて何を言うんやということですね。そういうことがあったわけです。弟子たちはですね、どうでしょうか。ちょっと考えていただきたい。弟子たちはまさにこの世的な基準で見ていたことが分かるんです。他のみんなもそうだったわけですよね。自分たちもイエス様が王になるときにそういうくらいにつきたかったのに、だから腹を立てたわけです。つまりこの的な基準、生き方で生きていたということですね。弟子でさえもね、まさにこの時イエス様の気持ちはどうしてわからないのかという忍耐、憐れみ、そういうことがあったために、そこでイエス様は弟子たちを呼び寄せて言われたのが41節です、ね、そのいきさつはそういうことでした。じゃあ皆さんで告白しましょう。41節を3、はい。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは
人々に対して公平に振る舞い、偉い人たちは人々の目に権力を振るいます。
はあ、そうですと言われたんです。イエス様がここで言われた意味は何でしょうか。つまりイエス様はここでこの世のまああり方というか、この世はこうですよということを言われたんですよ。あなたも知っている通り、ね、あなたも体験している通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。つまり力を持つ人、能力のある人、偉い人が上に立って権力を持って下の人を支配する、つまりコントロールするというのが、それが世の中の今常識になっていますということをイエス様は言われたんです。どうでしょうかね。これはこの時代だけではなくて今もそうじゃないでしょうか。だから多くの人は権力で、本当権力というのはこの国を正しく動かすために用いられなければいけない、でも支持しようために用いられている現実が私は日常的に聞くんじゃないでしょうか。今もそういうニュースがはびこってますよね。でもそれは私たちもそういうふうな立場になったら危険性があるということも知らなければいけないんですね。上に立つ者が権威をかざして下を強制コントロール支配していく、私はいかがでしょうか。死を得たらそのように人をどうやったらうまく使うことができるかということを考えてしまうようです。私の弟子のように、弟子たちのように、霊的に鈍く、この的な感覚、生き方で生きていることがあるかもしれません。そのことをまず覚えたいですね。で、そういう世の中の常識、またそういうのに、まあ、巻かれてしまっている弟子たちに対して、イエス様は何て言われたでしょうか。ね。それでいいと言われたでしょうか。そうではないと言われたでしょうか。第2番目ですね。今日、使えるしもべとなれ。神の民の生き方です。では43節読みましょうか。それに対して皆さん3、はい。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。44節もあなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。アーメンです。これはですね、神の国の原理です。ここを私はしっかりと受け取り直していきたいと思うんですね。これです。もともとの言葉では非常に強い否定のこれ文体ですね。否定の言葉です。あなた方の間ではそうであってはならない、そうであるべきではないということです。非常に強い強調です。つまり違いを、この世の原理と神の国の原理の違いを強調されているんですね。もう一刀両断に言われたんですよ。そうであるなっていうことですね。イエス様きつく言われた。よくですね、世の中ではこうなってるじゃないか、なぜ教会でもそうしないんですかということがあります。もちろんですね、世の中のですね、いろんな評判良いことに目を留めようという言葉がありますので、そういうのをですね、本当に知るってことはないですよね。寄せてみとなる必要はないんですよ。極端なんですよ、私たちはね。しっかりと皆さんその御言葉あるので後でちょっと見といてくださいね。この世で評判でいいということに心を目を留めなさいってあるんです。でもそれをですね、そのまましなさいとは書いてないんですね。何がそれがいいのか、つまり神様は全てのことを許可を出されているので、 このね、権威ある者にも従えということがローマ人の手紙にはありますが、でも大事なことは、私たちは神の民だということを抜きにしてはいけません。この世で評判でいいというものは目を留めるし、それを学ぶことも悪くはありませんよ。でもそっちの方に心が行きやすいんです。私は自分が思う以上に、まさに弟子たちがそうなっていたんですよ。それ当たり前でしょって。だから抜け書きして、私を王にしてください、私を大事にしてくださいって言ったんです。でもイエスはそれをビシュッと、そうであってはならないと言われたんです。つまりですね、イエス様が言われていることは、この世の常識と原理と教会ではですね、その存在の目的、原理、仕組みが全く違うということを言われたんですね。同じようにできない、いや、してはいけない、あってはないと強い否定をここで言われていること、そのことを覚えたいんですね。教会はですね、でも今日この世にはあります。しかし教会はこの世に属するものではなくて、キリストに属するものなんですよ。いいですか皆さん、ここ間違えないでくださいね。この世の一部ではないんですよ。まあ分かりやすく言えばですね、日本の国のが外国にあるみたいなもんです。分かりやすく言えば、これ何て言うんですか、大使館って言うんですよね。領事館って言うんですかね、いろんな各国にね、ここがある国にはありますよね。そこに入れば日本のルールが適用されるんですよ。その国のルールは適用されない。だからこの教会は天国の大使館です。アーメンですか皆さん。だから私のことなんて言いますか、大使と呼んでますよね。第2コリントのところで、あなたは神の大使、施設ですって書いてあるんですよ。だから私たちはこの神の国の大使館なんだという理解を持ちたいんですよ、教会というのは。だから神の国の価値観がここでは通用するところです。いや、ここはね、この世の日本、もちろん日本のルールも私たちは霊行していますよ。でもそれに勝るものが神の国のルールですよ。だからですね、本当にそれが神の御心に反して いれば、それは断固として私は神の国に従う、それこそべきなんです。だからこの世の権力者がね、本当にそういう歴史がありましたよね。本当に神の国を汚すようなことを言ってくるときは、私はそこで神の国を選び取っていくということを一人一人の信仰の中で応答していくんですよね。そういう歴史がありましたよね、私の国にも。神の国の大使館、それが教会です。あなたは大使だということを覚えたいんですね。まあ船で言うならば、船は水の中に入っていかなければ船として役に立ちませんよね。でも逆だったらどうですか。船の中に水が入ってきたら沈みますよね。それこそ役に立たないんです。だから同じように教会は世の中に出ていって、その使命を果たしますが、埋没しないんです。使わされた大海原を進み、大きな帆を張って風を捉えて進む船のように。私ですね、補船だと思うんですよね、教会というのは。なぜならば、帆を張っていくということは、風をうまく捉えなければいけませんよね。風とは聖書では精霊のことを指していますから、精霊の風をね、うまくですね、こう本当に帆をこう動かしながら、もうね、風を捉えていくんですよ。ご存知のようにですね、ヨットは向かい風でも進みますよね。あ、ヨットお持ちの方おられますか。ね、ちょっと具体的に私も一回ヨット乗せてもらったから一回なんかあります。向かい風でも進むんですよ。どうですか。帆ですね、揚力ありますよね。飛行機が飛ぶ揚力、角度をやったらこう進むんですよ。だからジグザグにこう進むんですよね、向かい風でも。こうやって、そうですね。だから精霊の風をしっかり受け取る、これが教会だというふうにですね、受け取るんですね。補船、大きな帆を張って風を捉えて進む船のように、精霊の風を捉えて教会は前進していくんです。しかし世が教会の中に入ってくるときに、教会はその使命を果たせなくなってしまうんですね。だから私はですね、世の中で評判良いと思われるをしっかりと見ながら、それを活用するわけです、ね、それにこの巻かれないってことですね。それが大切です、ね、あくまで主体は神の国です、ね、このことを私は間違いないようにしたいと思うんですね。あなたは神の国の大使だからですよ。私はですね、神の国の大使ということをですね、もっと本当に教えられたいと思いますね。そしてですね、今日のところにですね、43、44、今読んでいただいたところに2つのですね、言葉がキーワードとしてあります。1つは使えるもの、もう1つはしもべという言葉です。で、使えるもの、これはですね、英語ではサーバントですよね。これはもともとのギリシャ語ではディアコノスという言葉が使われています。まあ執事とか奉仕者とも訳されていますが、 これは使えるものですね。もう一つはしもべ。これしもべも、しもべですね。これはスレーブですね。つまり、元々の言葉では、デューロスという言葉ですね。デューロスという、まあ、船がありますが、しもべ。これは縛るという意味が生まれた言葉ですね。まさに当時で言うならば奴隷のことを指します。しもべは。で、今はもちろん奴隷制というものはないですが、歴史の中では奴隷たちが社会を支えていた時代がありました。戦争に敗れた人々は皆奴隷となって、勝利した国の社会と経済を支えていくという、そういう時代があったんですよね。だから当然その奴隷は財産であって、基盤、動力だったんです。で、聖書が書かれているこの時代、ローマの帝国も奴隷制度がその社会を支えていたわけですね。ですが、使徒パウロもですね、特に、ピレモンへの手紙は、まさにそうですよね。あそこは、この本当にオネシモが奴隷だったんですけども、奴隷たちを重んじて、ね、キリストを信じた奴隷たちに対して、自分の主人に対して忠実に従うべきだと、それ以上に本当の主人であるキリストに仕えるように、ということを進めています。ね。まさにこのしもべというのはそういう意味ですね。使えるものとしもべ。そして、あなたの間ではそうであってはなりません。あなたの間で偉くなりたいと思うのは使えるものになりなさい。そして、先頭に対したいと思うのはしもべとなりなさい。皆さん、このですね、しもべというのはですね、まあ当時奴隷というのはですね、自分の意思で主人や働き場を選んだり変えたりはできなかったんです。またどんなに能力があっても主人の財産であるという点で家畜と家財道具と同列に置かれていたんですね。身分的には。聖書は父なる神に召されたものは全てキリストに属する奴隷だと語ります。でもですね、イエス様はこの時代において、私はあなたをしもべとは呼ばず友と呼んだと言われたんですよ。大きなですね、これは本当にですね、神様の本当に愛の視点ではないでしょうか。当時はですね、本当に同列だったんです、家財道具と。ね。でもイエス様はもうあなたはしもべと呼びませんと。友と呼ぶ。で、神の視点はですね、私たちをですね、本当に神のものというふうに言われています。なぜならば、私たちは代価を払って買い取られたものだからですね。一箇所御言葉を開きましょう。第一コリント六章、ここにこのような言葉がありますね。六章では20節を皆さんで読みましょうか。19、20読みましょうか。第一コリント6の19、20読める方で3、はい。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アーメンでしょうか、ね、これが神の視点ですよ。つまりあなたは買い取られたものです。これを贖いと言いますよね。代価を払って買い取るということ。当時もですね、本当に奴隷はそういうふうに買い取られた、そういう存在だったですね。でも私は天地を創造された神によって買い取られたものです。どのような代価ですか？そうです。イエス・キリスト、父なる神の本当に愛して愛しておられる一人子イエス様の命の代価を払われて買い戻された存在ですよ。それを神様は、あなたはキリストのしもべと呼ばれた。皆さん、使徒パウロはですね、自分のことを紹介するときにキリストのしもべというふうに紹介したんですよ。自己紹介。自分のことを忘れてキリストに献身して一生捧げて生きる使えるもののことという意味で、パウロは私はキリストのしもべと呼ばれた。自己紹介したんですよね。ミスカイ・ガブリエルから、あなたを通して救い主が生まれると受胎告知をされたマリアはこう言いましたよね。本当に私は主のはしため。はしためとは女奴隷ということですよ。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。 皆さん、これこそがですね、しもべの真の姿です。お言葉通り好みになりますよ。このマリアの本当に信仰は何度ね、本当に見ても素晴らしい模範となるものではないでしょうか。お言葉通り好みになりますように、このようなことを告白できたら幸いではないでしょうか。つまり、私の持っているものは全て主のものですという意味です。私の持っているもの、皆さん何がありますか。お金も能力も時間も、いや命もではないでしょうか。つまりですね、私のあなたの命は誰のものですかという問いに対して、私は、はい、天地を作られた主のものですと。これが聖書を教えるシーンですね。これがですね、本当に私たちはわからないゆえに、自分の命は自分のものだからどうしても構わないじゃないか、勝手じゃないかという理屈が成り立ってしまうんですね。そうではないと、神様は言われています。命は自分のものではなくて、命を作られた創造主のものです。間違ってはいけません。ですから、主人が必要とあらば、その時すぐに差し出すことができるものでありたいと思うんですよ。なぜならば、主人のものだからですね。皆さんどうですか？皆さんの持ち物ね、例えば使う時にですね、すぐ使うじゃないですか。ね、それもしですね、いやいやって逃げていったらどうですか？まあ、逃げることはないと思いますけど、まあ、関西弁よくどっか行ったと言いますけどね、勝手にどっか行ったとね、そういうもののせいにするんですよね。ほんまあ、どっかやったんですよね。どっか行ったってね、なんかこう自覚をも、なんか人格があるようにね。もう、巧みな言葉ですね。ちょっとすみません、余談で。つまりですね、自分のものを、ね、皆さん普通に使うじゃないですか。ね、例えばね、私ね、よくちょっと待ってくださいにメモりますよ言うてですね、メモったね、そのボールペンがですね、芯がなかったというのはね、結構3台ぐらいあったんですよ。何や、出えへんね、2回も出えへんとか、もう3回も出えへんとか、もうなんかちょっとイライラしてくる自分がいるんですね。そういう経験ないですか。つまりですね、持ち主の人が使おうと時にすぐに使える、そういうものでありたいんですよ、私たちはね。先人の信仰者は私の存在を指すときに I am the pencil of God と言いましたね。私は神がいつも使えるようなペンだから、いつも磨いておく、研いでおくということが求められるんではないでしょうかね。私たちの所有者は神なんだというね、これ素晴らしいじゃないでしょうか。同じ垣根ある罪ある人間の誰かに持っていただいているものではなくて、神が所有者である。だから間違いはないんですよ。神様が使われる使い方はもう間違いないんですね。そういうふうに思えるのが信仰ではないでしょうか。神様言うても間違う時もあるから嫌やなってなったらね、これはそらもう使ってもらいたくないから自分の命は自分で使おうみたいな話になりますよね。これは信仰ないって書いて不信仰になるんですよね。でも神様は、皆さん信じてますか？完全完璧だということであれば、皆さん大丈夫ですよ。ものすごく有効にあなたを活用されますからね。そのことをね、まず私は受け取り直したいんですよ。そこから来るんですよ、私の歪みは。神様でもなっていうのがあるから嫌やなってなって、自分で自分の命は使おうってなるんですね。まず神様は完全完璧だという。なぜそれを描くんですか？それは神様のことが分からなくなる時が来るからです。だからもっともっと神のなされた御業、御言葉、もっともっと親しんでいきたいし、神様の素晴らしい証を持っている方々の証を聞くんですよ。そうなれば確信が増すんです。そうさせまいとする働きがいるからです。この世の神が。ねえ。この世の神のあだ名は告発するものですからね。嘘つきですからね。嘘つきますから、サタンは。そのことを覚えましょう。私はどうでしょうか。パウロが私はキリストのしもべですと自己紹介したように、私たちもキリストのしもべと自己紹介できうるものでしょうか。皆さん覚えましょう。神の世界、信仰世界において最高の称号は神のしもべという称号です。旧約のモーセは神のしもべと言われたんです。使徒パウロも機会があることにキリストのしもべと自己紹介をしました。常に彼がそういう意識で生きていたからです。皆さんどうですか。この世の中では自分を紹介するときに、なんと多くの肩書きを並べてしまうことでしょうか。 私この前もらった名刺にですね、もうずらーっても肩書きだらけで名前右端にあってびっくりしましたね。どれが名前なんやったらね、そういう名刺もらったことないですか。あの、もうものすごい肩書きですね。もう多分一個も忘れんように書かなあかんと思ったでしょうね。で皆さんね、そういうのって結構、まあでもやっぱりこの芸術の世界に多いですね。例えばね、あのアーティストって結構そういうことが多いと思うんですね。誰々指示して、誰々指示してとかですね。そういうことで、あ、この方が演奏するね、奏でる音楽は素晴らしいんだということをやっぱ知らしめるために、あの、やっぱ必要なんでしょう。なぜならば人は上辺を見るからです。でも神は心を見るんですよね。私はもしですね、そういう人は上を見るということをですね、神の国を掲げていくために活用するんだったらまだしも、わかりますか？全く、ね、本当に神の素晴らしさを表すための肩書きがあるのに、それも伏せるということは違いますよ。それをちゃんと活用するんですよ。自分を誇るためじゃなくて。ね、でも、自分をよく見せるために、その肩書きを、まあ、いわゆる肩書きに活用されないようにしたいと思うんですね。これはお金のこともみんなそうです。お金は支配するか管理するものであって支配されるものではありませんね。そのことを覚えて私もキリストのしもべということをそのように告白をしたいと思うんです。私たちはいかがでしょうか。クリスチャンというのはキリストのもの、キリストのしもべという意味があります。ですから誰に対してもどこでもどういう状況でも私はキリスト者ですと言えなければしもべとは言えないということも現実にあるんでしょうか、ね、ここはチャレンジですよね。でもその時その時聖霊様に力をいただいて本当にここで自分のことを表明していく時が必要ならば力が与えられていくのではないでしょうか。主は言われます。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものとなりなさい。使えるものですよ。使えるものです。使えられるものではなくて使えるものになりなさい。これはですね、決して出世してはいけないとか、そういう意味ではありませんね。本当にまず、私たちが謙遜になるところに、神様の素晴らしさが表されていくんだということを言っています。だから本当に目指すものは、神か素晴らしいと証しされていくことです。あるクリスチャン夫妻の証しがあります。ご主人、クリスチャンのご主人が部長であったときに、常に部下の弱さを理解し、部下の立場に立つ使える頃があったそうです。でその理由はなぜかと言いますと、その奥さんがこう言われていました。私は体が弱く寝たきりの時があったり無理の効かない体でありました。ですから主人が会社の仕事と家の家事育児を賄う必要があったんです。そのことを通してご主人もこう言われています。部下が同じような状況にある時、それを理解する心、そして弱い立場にある人を理解する心とそれに伴う行動が育まれたと言われています。またこうも言われています。もし弱さを持った人が妻である私でなくて第三者であったなら主人は逃げていたと思うんです。でも逃げることもできずにやらざるを得なかった。まあ最初は知られた恵みということです。知られた感があったかもしれません。しかしそのことが家庭においても会社においても弱い視点に立つことができ、弱さを理解する心、痛みを理解し分かり合う心が与えられ、人を使うのではなく人に使うという心が与えられたと思いますと言われていました。人を使うのではなく人に使える、まさにこれはイエス様が繰り返し繰り返し言われていることだということを覚えたいですね。謙遜というのは自分の価値を低く見ることでもありません。これは誤解しないでくださいね。本当に謙遜な人は周りの評価ではなく私の創造者の全能ある神の目からの自分の価値を正しく知っていて、そこにポイントを置いて神と人に仕え、しもべとなって歩む人のことを言います。神がどう見ておられるか、自分は本当に存在を神様を受け入れてくださっている価値のあるものなんだということを正しく知っていて、そこにポイントを置いて神と人に仕えて、しもべとなって歩む人のことを謙遜な人と聖書は言うんです。世の中には人を従えたい人、人に教えたい人、話題を独占したい人、人に要求する人に満ちています。主はもうこれ以上そういう人はいらないと思っておられるんですね。傲慢になって倒れてしまう人、劣等感を取り込みになってそこから抜け出せない人もいます。しかしクリスチャンはそういう方が愚かで無意味なものであることをよく知っているはずではないでしょうか。神を知らない世の中の人と同じような言い方をしていることはないか、自らを提携したいと思うんですね。主は使える人を求めておられます。謙遜はどうすればあなたを助けられるでしょうか。 と言って人に仕えることから始まるんですね。このことをですね、私はこのクリスマスに覚えたい。そして最後です。第3番目、主イエスはしもべとなられました。イエスが来られた目的、45節をですね、味わいながら見ましょう。3、はい。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のために、贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。アメン。そうです。イエス様はですね、弟子たちに、あなた、使えるものとなれ、皆のしもべとなれ、と命じただけではありません。イエス様自らそうなられたということが、この45節にはっきり記されています。もう皆さんご存知でしょう。どういうふうにイエス様は使えられたのか、ね、それはいくつかの段階がありますが、イエス様が使えられたその段階は、まず自分を癒しくされました。ピリピの手紙にあります、このピリピの手紙に、を2章をお読みいたしますが、こう書いてあります。2章6節をお読みします。キリストは神の御姿であるのに、神としてのあり方をすられるとは考えず、ご自分を虚しく、これ癒しくと訳されています。第3番では癒しくし、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと。これがですね、イエス様が使える姿を捉えた具体的な形です。まず第一段階は、自分を癒しくされました。第2段階は死にまで従われました。そして第3段階は十字架の死にまで従われたんです。皆さんですね、父なる神様は神の座を捨てられないとは考えなかったんですよ。これを私たちに当てはめたらば、私はこうだという枠組みがある人多いでしょう。長年生きてきたらもうこうなんだ、これでやってきたんだからもうこうなんだってね、この固くなな枠組み、それを変えられないとは考えなかったんですよ。皆さん、神が神であることを考え、ありがとうするというのってありえないですよね。ちょっと考えられないですね。私の知ってる権力者ね、例えば日本だったら天皇陛下とか、いろんな諸外国だったら王がいますよね。王というのはそれなりのやっぱり、まあ、あり方をずっとおられますよね。でもその方が最も低くなられた。つまりこの礼拝というのは、その全ての王に勝る王の前に、宇宙の王の前に私立っているわけですよ、ね、皆さん、もし本当に目の前にね、どこどこの偉いさんがボーンって前にいたらどんなことをしますか。ちょっと想像してください。まず立つんじゃないですか。起立、座ってます。実はですね、聖書は御言葉が朗読されると起立者で書いたんですよ。つまり私は実はですね、これは私の、まあ、今までの反省もありますが、多くの教会では主の前に立つときに起立します。賛美の時はみんな起立しますよね。で、まあ、やたらこう今日の礼拝は立ったり座ったり立ったり座ったり多かったなというふうな印象がある礼拝も多いんですが、でも実はね、それはその王の前に立つということの姿勢なんですよ。私もですね、これからぜひですね、起立をしたいと思うんですね。できるだけ。もちろんね、できない方ね、いろんな理由で。でも、そのことを覚えたい。王の前で、どういう私は指導を持つか、立ちますよね。もちろん座って、あぐらかいたり絶対しませんよね。また寝ませんよね、絶対。そういう意識ですよ。そういう意識を私はどこかで、なんかこう、忘れてしまってるんじゃないだろうか。これ、慣れて怖いんですよ。見えないと。でも、本当にここにいたら、ね、そういう方が。まして主がおられたらどうかということです。今できないことはね、これからもできないと思います。だからいつか神様来られますよね。その時にこうやって踏ん取り返ってやるんでしょうかね。それともやっぱりいつもやってることは出るんですよ、目の前で。そのことを私は覚えたい。これが性別意識ですね。私たちもそのことをですね、お互いに確認しましょう。これはルールじゃありません。主の前に立つということはどういうことなのかということですね。そして私たちはキリストのしもべなんですよ、ね、なぜならこういうことをやっていく動機はイエス様が最も低くなられたからです。自分を癒しくし、神であるあり方を捨てられ、癒しくし、会話受けに寝かされ、最も貧しく暗い臭いところから生涯を始められ、そして死にまで十字架につけられた。罵られ、あざけられ、そして尊厳を剥奪され、 そして呪われたんですよ、あの十字架は。すっぱだかで。そしてずっと死ぬまで貼り付けされた。それが十字架に神様は受けてくださった。実はあの十字架につけるの、つけられるのは本来は私たちだったんですよ。私が永遠に滅ばないために神様は身代わりとしてくださった。その背後にあるのは無条件の愛です。無条件の愛、その愛が私たち全ての動機となるんです。私たちはどうでしょうか。イエス様は今朝言われます。人の子も使うためではなく、使うためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。これがイエス様がなされたこと、違う神様が私に与えてくださった思いです。そしてそのことを本当に知るときに、私の中に謙遜ということが本当に生み出されてくる。このように違う神がしてくださったこと、特に主が私のために命を捧げてくださったことへの無条件の愛、永遠の愛への感謝から生まれてくるんです。イエス様は私たちが罪と滅びと裁きから救われるために来てくださった。人を支配、人をコントロールしたいという思う心から仕えていきたい、自分を捨てしもいとなっていきたいと願い行動する砕かれた謙遜な声と変えられていくために、主イエス様は神が人となって来てくださったんです。私はどうでしょうか。そのような祈りを捧げているでしょうか。今日からもう一度捧げていきましょう。そしてそのようなものへと変えてくださいと聖霊様に力をいただいて、共に使い合う、そのような互いの関係を育んでいく、このアドベントの時となっていきたいと思います。祈りましょう。応答の祈りをそれぞれ捧げていきましょう。人の子も使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖う代価として自分の命を与えるために来たのです。天の神様、父なる神様が人となってくださって、私の中に来てくださった。そして呪い、侮辱、意の呪い、そして罪の全てを受け入れ、そのゆえに貼り付けになって血を流し十字架にかかってくださったこと、ありがとうございます。そして3日に死に打ち勝って復活されたこと、その本当にあなたの道からによって、私たちは精霊の力によってそれが使えるものとなっていけるんだという、そのあなたの思い願いを今日受け取らせてくださったことを感謝いたします。どうぞ一人一人がそのような本当に歩みをすることができますように助け導いてください。互いのためにますます使い合い、祈り合い、祈り合う、愛し合うものとされますように、心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。